ぜひお聞きください。
さあ今年は武田信虎公が堤ヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年です。そして2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さて、いよいよゴールデンウィークがやってきます。甲府市内にも気軽にお出かけできるスポットがたくさんあるんですが、甲府市有機公園附属動物園に皆さん行かれたことありますか？実は私昨日取材に伺ってきました。さて、私は甲府市太田町にあります甲府市有機公園附属動物園にやってまいりました。こちらは今年100周年を迎える歴史のある都市型の動物園なんです。甲府市のほぼ中心にあって、敷地面積はおよそ1万4000平方メートルとあまり広くはないんですが、動物をより近くで観察することができ、誰でも気軽に楽しめる動物園として親しまれています。今日私は初めてやってきたんですけど、結構コンパクトだよなんていうふうに言われたんですが、いや、これすごく存分に楽しめる動物園です。動物が思った以上にたくさんの種類いたりするんですが、その動物についてはこの方にお伺いしたいと思います。ここからは動物園で獣医師をされています秋山太さんにお話を伺っていきます。秋山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど秋山さんにご案内いただきましたけども、とても可愛い動物ばかりですよね。
そうですね、
結構みんな懐いてくれますよね。
そうですね、比較的距離が近いので人間の方のことも意識していると思います。
改めて聞きたいんですけど、こちらの動物園では何種類の動物がいるんでしょうか？
はい、現在46種182頭の動物がいます。
いや、結構たくさんの動物と触れ合うことができて、じっくり見てたら結構時間必要ですよね。
そうですね、はい、一頭ずつをゆっくりご覧になられる場合はやはりちょっとある程度時間を見てきていただければと思います。
はい、小型の動物もいますし大きい動物もいますけども、その動物たちちょっとご紹介していただいてもいいですか？
はい、園内で一番大きい動物はアジアゾウのテルちゃん、女の子なんですけれども、今年で41歳になるゾウです。
はい
はい、一番小さい動物ですと、小型の猿たちが3種類いるんですけれども、その小型の猿たちが一番小さな動物になります。
そうなんですね。で、動物園というとおなじみのライオンやトラもいますし、そしてポニーもいましたね。
そうですね、
はい、フラミンゴ、あと私はとても可愛いなと思ったのはですね、バクですか？
そうですね、ね、僕も密かな人気があります。
はい、たくさんの動物を見ることができるんですけども、人気の動物っていうのはいたりするんでしょうか？
そうですね、やはり一番人気があるのは動物園に入ってすぐのところにいるテルちゃん、アジアゾウのテルちゃんが一番人気がありますけれども、その他にもレッサーパンダとか、ユキヒョウですとかトラとかライオンも人気があります。
さっきちょうど私見に行ったレッサーパンダ、ちょうど今2頭っていう数え方でいいんですか？
はい、
いたんですけど奥から出てきてくれましたね。
そうですね、ちょうど今レッサーパンダは暑さに弱いので部屋の中が涼しくなっていて、本人が温度調節できるようにしてるんですけど、先ほどたまたま部屋の中から北斗くんが出てきてくれました。
その北斗くんというのが結構最近いらっしゃるんですか？
はい、昨年の3月に札幌市からこちらにお向こう入りという形で来てくれたレッサーパンダで、顔も可愛くてとても人気があります。
いろんな県から追っかけがいるっていうふうにも聞きましたけど。
そうですね、くーちゃんもそうなんですけれども、北斗くんを目当てに来てくださる方も大勢いらっしゃいます。他にもね、ビーバーとかユキヒョウなんかを目当てに来てくださるお客さんもたくさんいらっしゃいます。
そうなんですね、その他の耳寄り情報っていうんですか、いろんなやっぱり動物に絡んだアトラクションというか楽しめるものがあると思うんですけど、そのあたりもお伺いしていってもいいですか？
はい、 まずは、5月4日の土曜日なんですけれども、ユキヒョウのミュウちゃんが16歳のお誕生日を迎えます。でこの日は、10時からお肉で作ったケーキをプレゼントいたしますので、もしご覧になりたい方はぜひいらしてください。
みんなでハッピーバースデーとか歌ったりするんですか？
はい、実は昨年ハッピーバースデーを歌って盛大にお迎えしたところ、ちょっとミュウちゃんが怖がってケーキに近づいてくれなかったので、今年は静かにそっと見守るタイプでこうミュウちゃんがお肉食べるところを皆さんに見ていただければなと思います。
静かに、はいはい、で続いては、
はい、レッサーパンダの北斗とクーちゃんなんですけれども、はい、冬場が発情期でペアリングの季節なんですけれども、夏にもうすぐ気温が上がってきまして、同居の方をそろそろ終了する形になりますので、2頭が同時に出ているところを見たい方はなるべくお早めにいらしていただければと思います。
離れ離れにしちゃうんですね。
そうですね、もともと単独で生活している動物なので、繁殖期以外はそれぞれが単独で生活するので、それに合わせてまたちょっと2頭一緒にいると、涼しい室内が狭いので、そこでこうお互い気を使い合ってしまうというところもあって、別居にまた戻すことになっています。
ニーキー一緒にいるのを見たい方は早めにってことですね。
そうですね、ちょっとこちらについては25度ぐらいになったところを目安に同居を解消するので、お早めにお願いいたします。はい、
あとテルちゃんのお話も、
はい、3月の16日にそれまで1ヶ月ぐらいかかっていたんですけれども、テルのために砂場を作りまして、
アジアゾウです、
はいはい、アジアゾウのテルちゃんのために砂場がを作ったんですけれども、その砂場、今まではその十分な砂を体に浴びたりっていうことができなかったんですが、とても喜んで砂浴びをする様子が見られるようになりましたので、これは午前中の早いお時間ですと特に激しく遊んでる様子とかが見られるのでおすすめします。
私は夕方見に来たんですけど、背中に砂がついてる状態ですよね。
そうですね、
遊んでるところは午前中、遊び終わった
、はい、そうですね、
はい、まあ、少しでもその動物たちがストレスを感じないようにということをいろいろと取り組んでらっしゃるというふうにお聞きしましたが、
はい、現在動物園ではさまざまな動物福祉に取り組んでおりまして、砂場もその一環なんですけれども、餌をあげる時間を何回か回数を増やしたりですとか、あと、動物にストレスを与えないで治療を行うために今トレーニングとして、ユキヒョウやトラなんかでは、尻尾から採血が、できるようになりました。で、はい、そのトレーニングはまた今後も続けていきますし、他の動物でも今後、麻酔をかけないで採血をするっていうことを今続けて、他の動物でも取り組んでいきたいと思っています。
その他、これぜひ見てくださいっていうの何かありますか？
そうですね、ゴールデンウィーク中だと見れる可能性が高いと思うんですけれども、現在、マゼランペンギンが、2ペア、各2つずつの卵を、温めていますので、はい、それが温めている様子がもしかすると見れるかと思いますので、マゼランペンギンのところでよく小屋の中を静かに覗いていただければと思います。
ちなみにこのマゼランペンギン、私今日見させてもらって卵抱いてましたけど、どれぐらいの期間卵抱いてるんですか？
はい、大体40日間でして、で今のところの予定だと5月の上旬ぐらいにうまく帰ればひなが生まれるかもしれません。
ゴールデンウィーク中に、
はい、5月の10日前後になるかと思います。
そうなんですね、はい、じゃこれも早めに見にいらしていただきたいんですけど、その他コモンの赤ちゃんが、
はい、はい、先週4月17日に、コモンマーモセットの赤ちゃんが2匹生まれまして、今お母さんと、お母さんの息子が一生懸命子育てを頑張っていますので、小さくてとても見にくいんですけれどもはい、背中におんぶしていたりお腹に抱えていたりしますので、静かにそちらの方もよく観察していただければと思います。
私も実際このコモンマーモセットでしたっけ、親自体もすごい小さいんですよね。人の 手のひらぐらいしかないんじゃないですか？
そうですね、それぐらいの小ささです。
はい、でさっき、ここに赤ちゃんを抱えてますよなんて言われて、どこですかどこですかなんて秋山さんに教えてもらって、これが赤ちゃんだったんだなんてちょっと驚きましたけど、
はい、
であと驚いたというところでは、
はい、
秋山さんも大事になさっているヘビ、
はい、
何ヘビですか？
コーンスネークというヘビで、お名前はチェルシーちゃんです。
チェルシーちゃんと、なんと私 戯れさせてもらいました。遊んでもらいました、
はい、
触ったらなんかみかんの皮っていうかなんか弾力があるピチピチのみかんって感じだったんですけど、はい、あんなに誰にでも懐いてくれるというか人のところにくるくるって巻いてくれるものなんですね。
そうですね、あのそんなにあの人に対してはあの攻撃性はないので、あのいろんなところであの触れ合っていただいたりしています。
あ、それはじゃあ、 あのご希望の方は
そうですね
触れたりするっていうことなんですね。
はい、あの毎日朝と夕方に、展示 の、 あのケースに出しますので、その時にタイミングが良ければあの近くにいる方には触っていただいたりしています。
やっぱここの動物園の良さというのはこう動物をと直接こう関われる触れるっていうのがあると思うんですよ。触れ合える動物ってその他にいますか？
はい、モルモットと、毎日午前10時半から11時45分までと午後が1時30分から3時15分まで、あの触れ合いしていただけます。
はい、
で、5月の3、4、5日は、小の木祭りというお祭りが有機公園内でありまして、非常にちょっと混雑しますので、その日は、午前11時半までと午後が3時までで、あの触れ合いの方ちょっと短縮させていただきますのでご注意ください。
はい、その他モルモット以外に、
はい、はい、その他はヤギに、毎日午後2時から餌やりができます。ポニーの方も毎週日曜日に午後1時半から餌やりができます。どちらも餌やりの方は餌がなくなり次第終了となりますので、お早めにいらしてください。
はい、いよいよ今週末からゴールデンウィークが始まりますが、やはり動物たちを見てるために注意していただきたいこと何かありますか？
はい、動物たちは毎日決まった量の餌をあのあげて健康管理をしておりますので、餌をあげたりしないでいただきたいということと、あと触れ合いコーナーの方ではモルモットを優しく触っていただければと思います。
はい、やっぱり実際見てみて動物に興味を持つっていうのは、これは子どもさんだけではなく大人も楽しめると思うので、はい、皆さんもぜひとも来ていただけたらなと思います。今日は甲府市有機公園附属動物園で獣医をされています秋山大さんにお話を伺いしました。どうも秋山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今週ご紹介しました甲府市有機公園附属動物園の開園時間は午前9時から午後5時までです。入園は午後4時半まで、4時30分までです。休園日は月曜日ですが、祝日、振替休日の場合は翌火曜日となります。入園料は大人320円で、子供、これ小学生、中学生なんですが安いですよ、なんと30円。お問い合わせは電話番号をお伝えします。 055-233-3875 055-233-3875 です。ホームページもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。甲府いろいろ、今週は甲府市太田町にあります甲府市有機公園附属動物園をご紹介しました。番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。あ、聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてくださいね。来週もお楽しみに。 FM Fuji 78.6 and 83.0